12、園芸会は比較的寒い時に開かれた。年はようやく押し詰まってくる。人は20日足らずの目の先に春を控えた。一に生きる者は忙しからんとしている。お通年の計りごとは貧者の神戸に落ちた。園芸会はこの間にあって、すべてののどかなるものと、余裕あるものと、春と暮れの差別を知らぬものとを迎えた。それがいくらでもいる。大抵は若い男女である。一日実目に、与次郎が三四郎に向かって大成功と叫んだ。三四郎は二日目の切符を持っていた。与次郎が広田先生を誘って行けという。切符が違うだろうと聞けば、無論違うという。しかし一人で放っておくと、決して行く気遣いがないから、君が寄って引っ張り出すのだと、訳を説明して聞かせた。三四郎は承知した。夕刻に行ってみると、先生は明るいランプの下に大きな本を広げていた。おいでになりませんか、と聞くと、先生は少し笑いながら、無言のまま首を横に振った。子供のような所作をする。しかし三四郎にはそれが学者らしく思われた。口をきかないところがゆかしく思われたのだろう。三四郎は中腰になってぼんやりしていた。先生は断ったのが気の毒になった。君行くなら一緒に出よう。僕も散歩ながらそこまで行くから。先生は黒い回しを着て出た。懐でらしいがわからない。空が低く垂れている。星の見えない寒さである。雨になるかもしれない。降ると困るでしょう。出入りにね。日本の芝居小屋は下足があるから、天気のいい時ですら大変な不便だ。それで小屋の中は空気が通わなくって、タバコが煙って、頭痛がして、よくみんな、あえで我慢ができるものだ。ですけれども、まさか郊外でやるわけにもいかないからでしょう。おかぐらはいつでも外でやっている。寒い時でも外でやる。三四郎は、こりゃ技量にならないと思って、答えを見合わせてしまった。僕は郊外がいい。暑くも寒くもない。綺麗な空の下で美しい空気を呼吸して美しい芝居が見たい。透明な空気のような純粋で淡感な芝居ができそうなものだ。先生のご覧になった夢でも芝居にしたらそんなものができるでしょう。君、ギリシャの芝居を知っているか？よく知りません。確か、郊外でやったんですね。郊外、真昼間、さぞいい気持ちだろうと思う。席は天然の石だ。堂々としている。与次郎のようなものは、そういうところへ連れて行って少し見せてやるといい。また与次郎の割り口が出た。その与次郎は今頃窮屈な会場の中で、一生懸命に奔走し、かつ斡旋して大得意なのだから面白い。もし先生を連れて行かなかろうものなら、先生果たして来ない。たまにはこういうところへ来てみるのが、先生のためにはどのぐらいいいかわからないなのだのに。いくら僕が言っても聞かない。困ったものだな、と探索するに決まっているからなお面白い。先生はそれから、ギリシャの劇場の構造を詳しく話してくれた。三四郎はこの時先生から、テアトロン・オルケストラ・スケーネ・プロスケニオンなどという字の講釈を聞いた。なんとかいうドイツ人の説によると、アテンの劇場は17,000人を入れる席があったということも聞いた。 それは小さい方である。最も大きいのは5万人を入れたということも聞いた。入場券は象牙と鉛と二通りあって、いずれもメダルみたいような格好で、表に模様が打ち出してあったり、彫刻が施してあるということも聞いた。先生はその入場券の値まで知っていた。一日だけの小芝居は12銭で、三日続きの大芝居は35銭だと言った。三四郎がへえ、へえと感心しているうちに演芸会場の前へ出た。坂に電灯がついている。入場者は続々寄ってくる。与次郎の言ったよりも以上の景気である。どうです?せっかくだからお入りになりませんか?いや、入らない。先生はまた暗い方へ向いていった。三四郎はしばらく先生の後ろ影を見送っていたが、後から車で乗りつける人が下足札を受け取る手間も惜しそうに急いで入っていくのを見て、自分も足早に入場した。前へ押されたと同じことである。入り口に四五人用のない人が立っている。そのうちの袴をつけた男が入場券を受け取った。その男の肩の上から場内を覗いてみると、中は急に広くなっている。かつ、甚だ明るい。三四郎は眉に手を加えないばかりにして、導かれた席に着いた。寒いところに割り込みながら、四方を見回すと、人間の持ってきた色で目がチラチラする。自分の目を動かすばかりではない。無数の人間に付着した色が、広い空間で絶えず、めいめいに、かつ勝手に動くからである。舞台ではもう始まっている。出てくる人物がみんな冠をかむって、靴を履いていた。そこへ長い腰を担いできた。それを舞台の真ん中で止めたものがある。腰を下ろすと中からまた一人現れた。その男が刀を抜いて腰を突き返したのと切り替えを始めた。三四郎には何のことかまるでわからない。もっとも与次郎から口外を聞いたことはある。けれどもいい加減に聞いていた。見ればわかるだろうと考えて、うん、なるほどと言っていた。ところが見れば、ごうもその意を得ない。三四郎の記憶には、ただ、イルカのおとどという名前が残っている。三四郎は、どれがイルカだろうかと考えた。それは、到底見込みがつかない。そこで舞台全体をイルカのつもりで眺めていた。すると、冠でも、靴でも、筒袖の着物でも、使う言葉でも、なんとなく入りか臭くなってきた。実を言うと、三四郎には、確然たる入りかの観念がない。日本歴史を習ったのがあまりに遠い過去であるから、古い入りかのこともつい忘れてしまった。推古天皇の時のようでもある。欽明天皇の御代でも差し支えない気がする。応神天皇や聖武天皇では決してないと思う。三四郎はただイルカじみた心持ちを持っているだけである。芝居を見るにはそれでたくさんだと考えて、からめいた装束や背景を眺めていた。しかし筋はちっともわからなかった。そのうち幕になった。幕になる少し前に、隣の男が、そのまた隣の男に、登場人物の声が、六畳敷きで、親子写真向かいの談話のようだ。まるで訓練がないと非難していた。そっち隣の男は、登場人物の腰が座らない。ことごとくひょろひょろしていると訴えていた。二人は登場人物の本名をみんなそらんじている。三四郎は耳を傾けて二人の談話を聞いていた。二人 二人とも立派ななりをしている。大方有名な人だろうと思った。けれども、もし与次郎にこの談話を聞かせたら、定めし反対するだろうと思った。そのとき後ろの方で、うまいうまい、なかなかうまいと大きな声を出したものがある。隣の男は二人とも後ろを振り返った。それげり話をやめてしまった。そこで幕が下りた。あそこ、ここに席を立つものがある。花道から出口へかけて、人の影がすこぶり忙しい。三四郎は中腰になって、四方をぐるりと見回した。来ているはずの人はどこにも見えない。本当を言うと、演芸中にもできるだけは気をつけていた。それで知れないから、幕になったらばと、うちうち心当てにしていたのである。三四郎は少し失望した。やむを得ず、目を正面に返した。隣の連中は、よほど世間が広い男たちと見えて、左右を顧みて、あそこには誰がいる、ここには誰がいると、しきりに地名の人の名を口にする。中には、離れながら、互いに挨拶をしたのも、一、二人ある。三四郎はおかげで、これら地名な人の細工を少し覚えた。その中には、進行したばかりのものもあった。これは、隣の一人にも珍しかったと見えて、その男はわざわざ眼鏡を拭き直して、なるほど、なるほどと言って見ていた。すると、幕の下りた舞台の前を、向こうの端からこっちへ向けて、小走りに与次郎がかけてきた。三分の二ほどのところで止まった。少し及び腰になって、土間の中を覗き込みながら、何か話している。三四郎はそれを見当に狙いをつけた。舞台の端に立った与次郎から一直線に二三軒隔てて、峰子の横顔が見えた。そのそばにいる男は背中を三四郎に向けている。三四郎は心の内に、この男が何かの拍子に、どうかしてこっちを向いてくれればいいと念じていた。うまい具合にその男は立った。座りくたびれたと見えて、マスの仕切りに腰をかけて、場内を見回し始めた。その時三四郎は明らかに野々宮さんの広い死体と大きな身を認めることができた。野々宮さんが立つとともに、峰子の後ろにいたよし子の姿も見えた。三四郎はこの三人のほかに、まだ連れがいるかいないかを確かめようとした。けれども遠くから見ると、ただ人がぎっしり詰まっているだけで、連れといえば土間全体が連れと見えるまでだから仕方がない。峰子と与次郎の間には、時々談話が交換されつつあるらしい。野々宮さんも折々口を出すと思われる。すると突然原口さんが幕の間から出てきた。与次郎と並んでしきりに土間の中を覗き込む。口は無論動かしているのだろう。野々宮さんは合図のような首を縦に振った。その時原口さんは後ろから、平手で与次郎の背中を叩いた。与次郎はくるりとひっくり返って、幕の裾を潜ってどこかへ消え失せた。原口さんは舞台を降りて、人と人との間を伝わって、野々宮さんのそばまで来た。野々宮さんは腰を立てて原口さんを通した。原口さんは、ぽかりと人の中へ飛び込んだ。峰子とよし子のいるあたりで見えなくなった。この連中の一挙一動を演芸以上の興味を持って注意していた三四郎は、この時急に原口流の所作が羨ましくなった。ああいう便利な方法で人のそばへ寄ることができようとは、ごうも思いつかなかった。自分も一つ真似てみようかしらと思った。 しかし真似るという自覚がすでに実行の意欲をくじいた上に、もう入る席はいくら詰めても難しかろうという遠慮が手伝って、三四郎の汁は依然として元の席を去り得なかった。そのうち幕が開いてハムレットが始まった。三四郎は広田先生のうちで西洋の何とかいう名優の扮したハムレットの写真を見たことがある。今三四郎の目の前に現れたハムレットはこれとほぼ同様の苦相をしている。苦相ばかりではない、顔まで似ている。両方とも八の字を寄せている。このハムレットは動作が全く軽快で心持ちがいい。舞台の上を大いに動いてまた大いに動かせる。能がかりのイルカとは大変趣を異にしている。ことにある時ある場合に舞台の真ん中に立って手を広げてみたり、空を睨んでみたりするときは、観客の眼中に他のものは一切入り込む余地のないくらい強烈な刺激を与える。